今日はお便りです。このジャンルがうまく書ければどれもうまく書けるっていうようなジャンルはありますかっていう、そんな質問です。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など16年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。このジャンルがうまく書ければどれもうまく書けるというようなジャンルがありますか。お答えを先に言っとこう。ミステリーです。推理小説ね。テーマがあって、それからとテーマとは別にストーリーを作り、ね、ストーリーにはその大きなストーリーのゴールを作り、そしてその、ね、ゴールに至るまでの大きな謎を作り、そしてその一つの謎を解くと次の謎がまた新たに出てっていうような、大きな謎、小さな謎っていうような具合に小刻みな謎を作って、最後に全ての謎が解決するっていう、そういう作品構造、まあミステリーというのはそういう作品構造になってます。手元にある推理小説ミステリー、探すと、ミステリーでチェックしてみてください。でまあこの謎がね、どんな謎かによって、推理小説の場合だと刑法事犯ということ、例えば殺人放火、殺人放火、窃盗、あと暴行、傷害、強制性交などが素材としているが、大体刑法犯になるんだけど、それを扱ったものが講義のミステリーだね、広い意味のミステリーになりますが、そうした謎を作っていくっていうことが、その全ての娯楽小説、その刑法の場合に、その刑法に抵触するような謎の代わりに、例えば愛や恋よりそこに絡めると恋愛小説になるし、そこら辺のところね、その謎っていうのは、何のな、どういう謎なのかということを、そこら辺をはっきりさせること、そのジャンルによってね、その謎を入れ替えることで娯楽小説が出来上がっていくので、だから推理小説っていうのは、全ての娯楽小説の基本だと思ってください。でミステリーをやっておけば、あとはどうにか何とかないよねっていうことはあります。で重要なことはね、ミステリーっていうと、推理小説というとすぐにみんな殺人事件を出したがるんだけど、殺人事件にこだわる必要はないです。先ほどもちらっと話を出しましたが、広い意味のミステリーというのは刑法犯罪に抵触するものです。だから殺人以外にも刑法犯罪、放火でもいい、放火でも窃盗ね、窃盗でもいいし、暴行傷害でもそれは OK、そこら辺の 5W1H をはっきりさせるっていうことを意識することが重要だと。つまりとりあえず刑法を一通り目通しとけってことだけどね。であとミステリーを書くときに、現代日本を舞台にして、その超能力などの超自然現象を出さないっていう、とりあえず一つそれで書いてみて大事です。 なぜかというと、まあ、現代日本を舞台にする一番の理由というのは、現代日本ということは読者の側にも現代日本という例えば、これ2026年1月2日にこれ収録してますが、2026年時代の日本について、その日本の衣食住について深く説明しなくても、読者とのその教育知識、どういうものを読者がイメージする作品世界と著者がイメージする作品世界というのは共通の部分が多いので、そうすると著者がその書くときに作品固有のもの、登場人物だとか主人公だとかキャラクターだとか、その背景に起こる事件の特殊性について、その取材資源リソースを集中できるということで、だから現代日本を舞台にしようということを言います。要するに現代日本じゃない場所をその舞台にすると、あなたの頭の中に描いている世界は読者にはわからないので、だから共通の部分というのをまず作る必要がある。で、例えばこの共通の部分で、例えば江戸時代とか、例えば戦国時代だとかっていうふうに、例えば中国もののファンタジーだとかっていうんだったら、中国ものの具体的に中国のいつの時代かっていうことをはっきり分かるようにしておくと、そうすると読者との共通認識が生まれる。で、一番難しいのはファンタジー小説を書くときのがやはり難しいです。なぜかというと、著者の頭の中に描いているシーンは読者には知らないからということを結構著者は忘れてます。で、あと著者自身がその自分が頭の中に描いているファンタジーの世界というのを、著者自身の著者本人の解像度がむちゃくちゃ甘くて、よく著者とやり取りをしていると、実は何も考えてなかったということってとてもよくあることなのでね。だからそういうことを考えると、現代日本を舞台にしたことが大事ということ、あと超能力などの超自然現象を出さないで書いてみようっていうのは、要するにその超自然現象を出してしまうことで、何一つ調べず取材もせずに、ただ単にそのネットですっ転がってるその情報だけ、あるいは生成 AI に「はいはいはい」って言って勝手に壁打ちで作らせた物語ができてくるだけ、まあそれとほぼ同じ程度の水準しかできてこない。生成 AI で作らせた作品っていうのは予選は確実に通るけれど、その程度のものなのでね、個性もないし、何かこうこれといって引き寄せるものもなく作られてるもので、とてもプロとしては素人が何か作った気分になるのには生成 AI って便利だけど、とてもプロとしてやっていくにはとてもあんなものでは役には立たないのでね、まず取材や調べ物っていうことをきっちり やるっていうことが、その超能力や自然原理書を出さないっていうことの重要なこと、そうすることで取材力をつける、調査力をつけるっていうことが重要だということです。まあ、ミステリーを書こう、そして現代日本を舞台にする超能力などの超自然現象を出さないで書いてみる、で殺人事件にこだわらずに、その刑法犯、ただしこれ刑法に抵触するものということは、つまり刑法の勉強をしようということなんだけど、そこら辺のところを意識しようっていう、まあそんな話です。 この番組の更新は不定期です。チャンネル登録そして通知をオンにしてください。そうすると更新した時に通知が届きます。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。